はい、今日はですね、クリプタクトのオフィスにお邪魔しまして、ご覧の通り斉藤さんとモッチに、来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずクリプタクト資金調査されてちょうど先日、はい、おめでとうございますなんですかね、はい、まあいろいろ大変だったと思いますけど。
いや、ありがとうございます本当に。今日、はい、ちょうど今日が着金ということで。
そうですね。
ああ、じゃあもう良かったですね。
さっき通帳見て安心しました。
そうですよね。あれ着金するまで安心するなんてよく言いますからね。なるほど、
はい、
いや、おめでとうございます。
ありがとうございます。
あの民家部となんかやられるんですよね。
そうですね、はい、民家部さんともあの業務提携とか結んで、うん、はい、これからやっていくので、
はい、あの斉藤さんといえば3月くらいちょうどコロナ、うん、ショックみたいな時に反省会に今年来ていただいて、はい、前は、まあ、お金の歴史というか信用創造の話ですね、
はい、
主にしていただいて、あれめちゃくちゃ面白かったんですけど、
ありがとうございます。
今回、まあ、何個かトピック取っていこうと思うんですけど、はい、今回はですね、まず、機関投資家が最近ビットコインに入ってきているけど、うん、それがどういうことを今後意味するのかみたいな話を、していこうと思います。まあ、元ゴールマンサックスで機関投資家、まあバリバリのいわゆる機関投資家の中でやってきたわけじゃないですか。
はい、
で最近自分個人的にあのそういう人たちからの発言が最近増えてるのと、うん、結構影響力が大きくなってきてるなって思うので、うん、まあ、その辺について自分がよく分かってないところをいろいろ聞きたいなと思っています。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
モッチーも大丈夫ですか？てか、はい、勝手にモッチーって呼んでるんですけど。
ありがとうございます。
モッチーって名前、なんか結構特殊な名前してましたよね。
元広って言うんですけど、ああ実は全国に、ね、100人ぐらいしかいないんですよ。
あ、そうなんですか。やっぱあれ珍しい名前ですよね。
めちゃ珍しい名前みたいで。
元広と結婚、元広さんって名前結構いると思うんですけど、元広さんと結婚
したら、そうなんか漢字
元広元広になる
そういうことか。
よく言われてた。
漢字見てこれどうやって読むんだろうと思って、
はい、
うん、
結構珍しい、
はい、あの反省会でも実は隠れファンがいるという噂がまあ自分とかもそうですけどあの今回ちょっと時間あるか分からないんですけど、時間あったらモッチーのちょっと闇に迫るみたいなのを考えてるので、よければそちらも
かなり闇深いんで、もう救ってあげてほしいぐらいの
そんなこと言っていいんですか
多分別のなんか裏番組ありますよね。
別の動画で撮ります。はい、
はい、お願いします。
まあ、じゃあ早速やっていきましょうか。機関投資家の話、まず一つ目の質問なんですけど、マイクロストラテジーが 2,3 ヶ月くらい前に、まあ、大量にビットコインを買う、上場企業としては初っていうことがあって、はい、まあそれはご存知だと思うんですけど、すごいのがですね、彼らちょうど1週間くらい前、数日前くらいにさらに、まあ簡単に言うと借金をして、うん、さらに500億円分くらいですかね、もっとですかね、600億円分くらいビットコイン買うっていう宣言をしてるんですよ、
うん、
まずこれに関して機関投資家としてもこれはやっぱおかしいというかクレイジーな話ですかね、はい、どうですか、ちょっとありえない話なのか、まあ、それとも案外あるのかとか、
まあ、直感的に言うとやっぱおかしいというか、うん、クレイジーさは相当あると思いますね、うん、ただあのまあ真面目な話をすると、
うん、
いやもちろんその例えば個人レベルで考えた時にその資産がない中で借金してビットコイン買います、
うん、
いやこれはやばいと、
うん、
確かにな
んだけど、その例えばマイクロストラテジーのレベルからしたら、うん、例えば500億借金します、
はい、
まあそれは全体の規模で言うと相対したことないので、なんならそこゼロになったとしても、うん、極端な話ですよ、
うん、
あの自分たちの自己資本とか、うん、そういった規模感で考えると大したことないんだっていう、その要は全体のリスクリタ、あのリスク許容できるリスク量をコントロールした上での判断っていうのは全然ありだと思っていて、
うん、
まあ、単にその流動性を持たすためにあのまあ調達して、
うん、
あの手元流動性ですよね、キャッシュを使いたくないからまあ借金して買っただけど、
うん、
まあ、別にそれがビットコインであろうが株であろうが何であろうが、うん、まあ、全体で言うとそんな大したリスク量じゃないんで、うん、っていうんだったらそれはまあありだと、
あ、その点ではやっぱありかもしれない、
それはありだと思います。ただもうそこの借金をしてビットコインを買うっていう行為だけをこう切り取って
考えるとちょっと確かにおかしいですね、
かなり来てるなと、
まあ、確かにもともとあそこの会社はキャッシュフローがあるっていうのと、はい、あとは数ヶ月前に買った450億円分のビットコイン、すでに2倍くらいになってますからね、実はもう含めて。でもよく役員とかがそれ OK するなというのは思いましたけどね。
それはなんか時代が変わってるなという気がしますね。
役員も含めてちょっとこれは相当コミットしないとできないことなので、それは自分も驚きましたね。なるほど。じゃあなんか一般的に考えるとちょっとやっぱすごいなんかクレイジーな話と思いつつも、まあリスクリターンの話だったりとか、まあ、キャッシュフロー、まあ、そういうところまで考えると、まあ、場合によってはもしかしたらありかもしれない、まあ、
そうですね、全体の持っている資産量にしてそう大した規模じゃなければ、
うんうん、なるほど、なるほど、はい、はい、なるほど、分かりやすかったです、うん、まあ、じゃあ ただマイクロストラテジーはたださすがに少なくとも一般的な機関投資家とか上場企業からするとあれは特殊なやっぱパターンじゃないですか、間違いなく、はい、で一般のいわゆる普通の機関投資家っていうのが少しずつやっぱ入ってきてるっていうのは特に今年に入ってからずっと言われていて、発言も最近めちゃくちゃ増えてるじゃないですか、ポール・テューダー・ジョーンズとかもういわゆる著名投資家とか
最近レイダリオとかも言ってます
よ、レイダリオもなんかあれですよね、ちょっとビットコインに関する意見を変えるかもしれないとかって言ってましたよね、はい、あれ見ました、やっぱ注目しましたか、斎藤さんといえばやっぱレイダリオ、ね、いや僕はあれ見ると斎藤さんのレイダリオだと思って
斎藤さんのレイダリオ
であれですけど、まああれ見た時びっくりしましたけど、ほーみたいなことがありました、
彼もともと批判的でしたからね、そうですね、ずっと、うん、ただなんかその後に、1週間くらい前、2週間くらい前ですかね、ツイッターでなんかビットコインに関して俺が分かってないことがあったら教えてくれみたいななんか言ってましたよね、はいはいはい、でちょうどちょっと前にまたなんかトーンをちょっと変えるってことがあったんで、うん、自分は個人的にそういう一連のやつを見てると、あとやっぱ彼もともとキャッシュイズトラッシュとかってずっと言ってるわけじゃないですか、はいはい、現金はもうゴミだって、だからそろそろビットコインのなんかこう魅力というか価値みたいなのに気づいても全然おかしくないかなと個人的には思うんですけどね、うん、はい、でもまあ彼とかも含めてなんですけど、一般の機関投資家って今入ってきてるんですけど、なんか彼らの視点から考えると今のビットコイン、まあ全体も仮想通貨、まあ、市場全体で考えても、はい、なんだろうな、魅力とか逆にここは懸念点だよなって思うところってどういうところだと思いますかね。
そうですね、なんか自分がその、まあ、ずっと機関投資家やってた時にまあ、感じてたそのまあ、なんていうのかな、こうビットコインやる上で、ビットコインやるっていうのはその個人としてやるのは全然もう好きにやればいいんですけど、その仕事としてもし機関投資家として、や投資対象に含めていこうと、
うん、
で考えると、まあ、いろいろあるんですけど、ざっくり3つぐらいのその課題というのか、うんうんうん、まあ、ポイントがあって、
はい、
まず1つ目は、まあこれはもう誰でも思いつくことですけど、そもそもビットコインっていう資産クラス、
うん、
まあ、これをアセットというのか、まあ、なんていうのかともかくとして、うん、このビットコインっていうものに対してどう向き合っていけばいいのか、まあ、要は分かりやすく言うと、いやもうこんなのはフェイクアセットだっていう路線に走るのか、はいはい、いやいやこれはまあ何らかのコモディティなりデジタルアセ、まあ、デジタルゴールドなんだとか、うん、まあ、そもそもビットコインっていうものに対してどう価値を見出すのかっていう、まあ、この投資対象そのものの考え方ですかね、うん、まあ、これは最初にあって、で、まあ、個人でやる分にはこれをここだけでいいんですけど、
うん、
ファンドでやるって考えると、実は2つ目3つ目っていうところもポイントになってくるんですけど、その2つ目が、あ、じゃあ、まあいざビットコイン買いますと、まあ、別にビットコインじゃなくてもいいんですけど、で、まあ、じゃあビットコイン買いますって言った時に、なんだろう、好きに買って好きな形で秘密鍵持って保管しとけばいいって話じゃ全くなくて、そのファンドに入ってくる、例えば機関投資家ってやっぱりその裏に投資家がいてお金を預けてくれる人がいる、でそのファンドの資産っていうのは投資家の資産なんですよね。だからじゃあそれらの彼らの資産をどう保護するのか、例えば私もファンドで運用担当とかしてましたけど、はい、じゃあ私が運用してるから私に預けられてるお金自由にどっからでも私が引き出せるとかだと困るわけですよね。運用はするけどそこの資金とか資産に手はつけられないっていう、
はいはい、
そういう分別管理みたいな体制がしっかり整える必要があって、はいはい、
なるほど。
でこれは別に例えばファンドと証券会社の関係でも同じですよね、うん、例えばファンドが、まあ、いわゆる普通に株買いますとか、
うんうん、
いう時に証券会社に口座を開けてそこで資金をまあ移して株を買ったりすると、でもそこで、まあ、例えば私が野村証券で買ったりしてると野村証券が私の資産を自由に売買したり、
うん、
何やかんやできたらそれはダメなので、当然そうならないようになっていて分別管理もされてるし、いろんな二重三重のチェックポイントがあると。でじゃあそれ同じことがその仮想通貨なりビットコインでもちゃんと表現できていないと、
うん、
何でしょう、こう投資家に対する、まあ、責任というのか、まあ、説明も含めてなんですけど、まあ、逆に投資家が安心してファンドのお金入れてくれないという、はい、ことにもなると。なので、まあ、ここは割と、まあ、別にここもだからダメだよって話をしてるんじゃなくて、そういう観点でのポイント、
うん、なるほどなるほど。いやさすがやっぱりこうそれをやってきた人なんで説得力があるんですけど、何、はい、かやっぱ自分が聞くのはまさに今おっしゃった通り、じゃあどうやって分別管理するのかとか、もしくは大量の金額を、まあ、保有しなくちゃいけないってことなん で、はい、でファンドがじゃあ安全に本当にそれを保管できるのかってところとかで、うん、やっぱカストディのやっぱり技術とか保管体制がやっぱりこの 数年ですね、かなり改善したところもあって、はい、安心して、あ、じゃあここに とりあえず預けとけば、まあ、なくなる可能性は限りなく低いっていうのが言えるようになったのが、はい、まあ、このタイミングで投資家がいろいろ入ってきてる理由の一つっていうふうにはよく言われますね、はい、多分おっしゃる通りそういうところ の、なんかその制度面的な改善だったりとか、安心して投資ができる環境っていうのが整ったっていうことなのかなと自分も理解してます。
なのでそのまずそもそもアセットに対する認知が変わってきたぞとか、
そうですね、それも変わりましたね、は
い、でまあ、うん、全部リンクしてるっちゃ信じてるんでしょうけど、うん、それに加えてちゃんと、まあ、おっしゃっていただいたようなカストディのところ、はい、まあ、整ってきたよねとか、まあこれ普通に考えるとやっぱりビットコインって、まあ、分散型のものって秘密鍵をこう、うん、まあ、自分たちで、まあ、管理するっていうのがまあ基本原則なので、うんうん、まあ、言ってみればこう分散型のものって自己責任じゃないですか、はい、その裏返して言うと、うん、中央集権じゃないから責任を中央集権に押し付けられないというのか、そうですね、うん、そういう甘えができないというのか、うん、それってこう実はそのファンドとか今までやってきた仕組みからするとちょっと相性が悪くて、
そうですよね、う
ん、それがこう多分ネックだったんだけど、まあ、多分あのずっとこういろんな仕組みが整っていく中で、いや分散型のものでもあのファンドが安心して資金を預けれるとか、うん、そういったカストディのところがだいぶ整ってきたと、はいはい、
なるほど。
で3つ目が、まあ、これはその2つ目、最初の2つに比べるとそこまで大きな話じゃないと思うんですけど、まあ、おそらくあるとしたら、うん、その市場のじゃあその実際に売買されるビットコイン、売買だ、じゃあビットコインで買いますとか、コインベースで買いますとか、いろいろあると思うんですけど、じゃあそういったところでの本当に例えば価格操作が行われていないかとか、そういったこう取引面でのルール、制度作り、まあもまあ、分かりやすく言うと、あの例えばあのこれマークって呼んだりしますけど、月末 の、あの31日の11時59分の値段で、じゃあ今月末の成績マークしますみたいな、うん、じゃあその時価って本当に正しい時価ですかみたいな、
うわ生々しいですねまあトレーダーとかやっぱそこで評価が決まってくるわけだから、そうですよね、
特に年間のパフォーマンスがなってくると、まあ、ビットコインの場合に24時間365日なので、うんうん、じゃあ12月31日の11時59分59秒とかの値段が、うんうんうん、いやそれ本当に正しい値段ですかっていう、はいはい、そこってなんかこう悪さされてないですかとか、
まあ、そうですよね、
はい、あそういう、こう相場操縦だとか、まあ、そういうところですよね、まあ、株とかによくあるなるとインサイダーがどうとかいろんなルールあると思いますけど、はいはいはい、まあ、ビットコインにインサイダーってまたちょっと違うと思うんですけど、ね、あのまあ、そういったこう取引上の何でしょうルールというか制度面、うんうんうん、この辺も一つのポイントだった、うん、
なるほど、
多分この3つが大きなポイントで、それらの課題を乗り越えてい いけばいくほど機関投資家っていうのはまあ入ってきやすい、
うんうん、じゃあその2つ目と3つ目はまあ割かし制度面的な話だったりとかなの で、ね、そこが整ったら入ってくる、もしくは入ろうと思えば入れる環境があるっていうのは分かるんですけど、はい、1つ目のそのアセットとしての認識、はい、なんかこれがものすごいスピードで変わってきてると思うんですよ、うん、なんかその理由だったりとか、まあ一因としてはやっぱコロナって言いますけど、はい、まあ、コロナの前から別になんかそのフィアットのシステムが変わったわけでは本当はないんですけど、うん、なんでこのタイミングでいきなりこうみんな来てるんだろうっていうのはちょっと思うところがあるんですよね、はいはいはい、なんかそこに関しては仮説というか考えとかってありますか、なぜ今なのか、いきなりもう一気にバッてきたじゃないですか、
うん、
前から入りたかったんだけど2番と3番のさっきのポイントが整わなかったから何も言わなかったのか、うん、
はい、
っていうのはちょっと気になりますね、うんうん、でやっぱりあのちょっとこの後話したいんですけど、機関投資家が入ってくるといいこともあると思うんですけど、例えばお金がたくさん入ってくる、まあ、つまり価格が上がったりとか、はい、ただやっぱりこう悪いところも出てくると思っていて、うんうん、なんでこのタイミングでいきなりこう手のひらを返してみんなやってるのかなっていうのはちょっと気になってますね、はいはいはい、考えありますか、
そうですね、うん、このなぜ今なのかってめっちゃ難しくて、うんうん、正直そのこれといった答えないんですけど、うん、まあ、思うのはあの2番目と3番目の理由が整ってくると、うんうん、結局そのビットコインに投資しない理由っていうのがだんだんなくなってくるんですよね。で一方で例えばビットコインが例えばすごい流動性がなくて、これ機関投資家クラス例えば1000億2000億運用しますとか、あるいはもう1兆円10兆円運用しますという人からすると、いやこんなの買える金額ないよみたいな、だったらそれが理由で投資はできないんですけど、ビットコインって流動性もあるし増えてきたじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、でそうなってくるとあの買おうと思えば買えますと、
うん、
でまた買える体制作りもできちゃってますと、
うんうん、
そうするともうその時初めてビットコインを買わない理由は何かといったら、ビットコインっていう資産に対して、
まあ、魅力を感じない、
は
い、
うん、明確に否定しなきゃいけないんです、うんうんうん、否定するためには理解しなきゃいけない、
はいはいはい、
でなってくると理解し始めたりこう学んでいくと、まあ、もちろんその学んだ上でやらないという人もいるでしょうし、うん、一方でそのタイミングでそしたらやろう、まあ、その時初めて気づくっ ていう、なんかこうやらない理由っていうのがだんだんなくなってきてるっていうのが、結果的に それが今というか、に繋がってるのかなとは思ってまして、
なんかその今の話を聞いてちょっと思ったのは、まあ、やらない理由がなくなってきちゃったから、うん、まあそこに例えば普通にお金を儲けるチャンスがあるんだったらやりますっていうことだと思うんですけど、はい、まあ、機関投資家の視点からするとそれって自分とかも含むそのいわゆるこうビットコイン大好きみたいな一般投資家の人たちからすると結構ドライだなって思うんですよね、はい、別にこれがすごいと思うからとか、うん、ここに未来を感じるから投資しますかっていうことでは必ずしもないってとこはちょっとやっぱ機関投資家と一般投資家で違うところかなと思いますね。
はい、あると思います。
一般投資家やっぱ好きじゃないとこれ追えないですし、やらないですからね。機関投資家なんかもう、なんか仕事だからこれ適当に回して好きか嫌いかとかそういうレベルの話じゃないってことですもんね。
そうですね。だから、うん、あの数あるいろんな資産クラスをなんかあるいは個別銘柄の中のワンオブゼムとしてしか捉えてない。
ああ、そうそう、そんな感じですよね。本命ではないと。
そうですね。だからこう、
今チッて言いましたね。バッチリ拾
ったと思います。
チッとかではないんですけどね、別に。
なんかこう競馬で一着になると思ってベットしたわけじゃないです
ね。そうですよね。
はい、いろんなものにこう入れて、
はい。パッションがあるとかではないっていう。はい、まあもちろんあのすごい優秀な人たちがトレードしてるんで理解はしてると思うんですけど、仕組みとかも。はい、なるほどなるほど。まあ、だからそこは明確にやっぱ違うなというのを、斉藤さんでも多分個人としてもやっぱ関心を持っていて、もちろん今あのクリプタクトいろいろやってますし、ただ機関投資家の視点からするとそこは割とドライに捉えてるってことですよね。
まあ、だからあの仮想通貨のじゃあもちろんビットコインがデジタルゴールドとして見るのか、あるいは他のコモディティとして見るか、それは考え方それぞれなんですけど、何かしらの価値っていうのが機関投資家の視点でもきっと出てきてるのに加えて、もっとドライに言うとビットコインってすごく相関やっぱり低いんですよ、他の資産に比べて。で、相関が低いって僕いろんな場面で言ってるんですけど、それ自体が投資家にとって価値なんです
よ。まあ、そうですよね。
だからあのやっぱりみんな相関のない資産に飢えてるんです。
あ、
こうなんか株も債券もみんな同じ動きされると困る、はいはい、でもだんだんしてきてるし、じゃあアメリカ株も新興国株もみんな同じ動きされると困ると、はいはいはい、そんな中でビットコインだけ全く無関係の動きしてくれるんだったら、もうそれそのものが価値だから持ちたいんだとか、そうなってくると別にビットコインのテクノロジーがどうだとか、
まあ、関係ないですよね。
そうなんですよ、そういうことなんです。
逆にビットコイン以外の、まあ、他の通貨何かしらが同じような性質を持ってるんだ、じゃあこっち買いますっていう話ですし、はい、うん、まあ、そこは割り切ってるってことですよね。
いうことだと思います。
はい、なるほど。